死んだ部屋中編。朝が来るのがこんなにも長く、そして優しく感じたのはいつ以来だろう。彼女は腕の中でまだすやすやと寝息を立てている。それもつかの間、鳴り出す携帯に慣れない腕枕でしびれた腕。 N を起こさずに携帯を取ることはできなかった。その数時間後、俺はすでに怖い空間の中にいた。死んだ部屋のあるその付近、ファミレスのボックス席。彼女、俺、C さんとテーブルを囲み、空気の重たい世界を店の一角で見事に作り上げていた。
A 君、この人誰？
N はあからさまに敵対視している。
N ちゃん、この人は兄貴の知り合いで C さん。C さん、N ちゃんです。
沈黙を破るのはやはり大人の余裕なのだろうか。
はじめまして、N ちゃんね。私は C、よろしくね。
C さんは相変わらず優しい落ち着いた声で空間を包み込んでいく。やっぱり胸の奥が少しズキズキと痛くなる。会話も広がらないその居心地の悪いファミレスを早々と抜け出し、俺たちは死んだ部屋へと向かった。
多分この辺のはず。
N は相変わらず地図が苦手なようだ。
ちょっと見せてもらえる？
C さんと俺が地図を確認している間、 N はイライラしているのだろう。
この辺だもん
とブツブツ言っている。でも確かに場所はこの辺のようだ。夜も深くなってきているので人なんかいないし、俺たちはすぐ近くにあったコンビニに入り、缶コーヒーを買いつつ店員さんに話を聞くことにした。
すみません、ちょっとお伺いしたいんですけど、この辺で怖い噂とかって聞いたことないですか？
男の店員さんは眠たげなまぶたをギリギリ開いているだけの目でこちらをちらっと見ると、
あれっすか、死んだ部屋だとかなんとかってやつ。
ああ、それっすよ、それそれ。
それ最近よく聞かれますけど、多分言っても無駄ですよ。
話を聞くに、最近流行ってるからよくこの辺に来て、見つからなくて聞きに来る人がちらほらいるのだとか。でも誰もその部屋を見つけられた人はいないんだとか。場所的にはこのコンビニの斜め向かいにあるマンションの一室なんだという。俺たちは礼を言うなりすぐさまそこに向かっていった。オートロックの入り口を突破するのに苦労はしなかった。誰かのポストに刺さっているチラシを使い、 C さんはニコニコしながらすっとオートロックを解除してみせた。どやっと決め顔でこちらを眺める C さん。
俺くんに教えてもらったんだ、昔。
兄貴の入れ知恵か、納得してしまう。C さんと兄貴は昔もこうしていろんな時間を過ごしていたのかなと考えていると、後ろから押される。
早く行きなさいよ。
N は相変わらずブスッとしている。しれっとエレベーターへと乗り込み、俺たちは6階のボタンを押す。この狭い空間でまたこの2人に囲まれる。うん、気まずい。 エレベーターの表示はゆっくりと上昇していく。2階、点滅は消えかけているようなボロいエレベーターの中。3階、ガタガタと揺れるこのおんぼろな箱がここで止まってしまって閉じ込められでもしたら。4階、 C さんは無言で階数表記を見ている。5階、N ちゃんは C さんを横目に睨んでいる。6階、やっと着いた。ハート少しだけ息苦しかった空間から出れたことで違和感を感じていたことを受け流してしまう。持っている情報としては6階の一番奥、そこが死んだ部屋。非常階段の手前の609号室。あれ、そこでまた違和感を感じる。あれ、情報と違くない？ N も気づいたようだ。そう、6階の非常階段だけはエレベーターの横にあるのだ。他の階はすべてエレベーターと逆の場所に位置しているのに、ここはエレベーターの横に階段がある。
とりあえずその609号室入れるか見てみよう。
C さんの表情はもうニコニコはしていなかった。 C さんはどこか研ぎ澄ましたように夜に溶けてしまいそうなおぼろげなイメージを漂わせているのに、こういう時だけは彼女自身が夜そのものかのような感覚を感じさせる。俺たちは部屋の前に立ってからそれぞれの顔を見合わす。
あれ、ここ空き家じゃないの？
苦笑いの俺を N ちゃんが後押しする。
人いるみたいだね。とりあえず A 君話聞いてみようよ。ピンポン。
N ちゃんは何の躊躇もせずチャイムを押した。非常識極まりないなんて、そんなの気にかけるような玉でもあるまいな。
はい、どなたですか？
女の人の声だ。やっぱり普通に人の声だし、なんなら俺たちのが絶対怪しい人物でしかない。
あ、高い、
うん、N ちゃんと C さんに脇腹を殴られた。ゲフンゲフンと咳込む俺を後ろに下げながら、女の子2人はそこの住人と話し始めたのだった。以上、死んだ部屋中編でございました。